2023年3月29日水曜日、時刻は午前8時19分になるところです。大阪はよく晴れてますね。今日は本当に雲もなくって青空が広がってますね。春の日差しが本当にあったかみもあって、ただ気温は少しね低いですね。朝晩のこの寒暖の差が答えますが、でもすっきりとこう嫌な生あったかさではないから、日中もねちょうどいい感じですね。まあ行楽日和ということに今日もなりそうですが、桜がね例年になく早く咲いても散ってますから、この間大阪城ちらっとお昼に行った時に桃の花もねもう咲いてますから、もう少ししたらツツジ、そして藤の花と、まあ春のねこのこれからは花の季節が続きますね。いやー一時本当にまめに京都に帰り散歩に行ったもんですけれどもね、今は人が多くって、まあ、人が多いといえば昨日何年ぶりでしょうね、4年ぶりぐらいに神戸に行ったんですよね。神戸のギャラリーで中井久夫先生のを、まあ、しのんでということで小さな展示会があって、水書房のメルマガでそれを知ってですね、先々週ぐらいでしょうかね、29日までと言って、ね、あって、あなんとかなんとかと思いながらずるずると、で昨日あもう今日行っとかないと、まあ、今日はなんか4時までということですし、29日ね明日まで、明日までじゃない今日までだったから、ですから、まあ、昨日ちょっと午前中からちょっと午後にかけて行ってきたんですけど、まあ人が多かったですね、神戸もねさすがに。でそのギャラリーが阪急の三宮駅から北の坂とかね、そっちの方に向かうんですよね。生田神社ですかのもうちょっと先で歩いて15分ぐらいですね。もちろん初めて、全然知らないところで、いやーまあちょっと昨日まあ書いてその SS のところにも追加して入れといたんですけれども、まあ時々こうやってね歩きながら、まあ、ちょっと考える時間を本当によく作ってたもんですけれども、ここのところはそういう外に出ることも少なくなって、もう久しくなってしまって、まあ、季節もいいからちょうどよかったんですけど、本当にこじんまりした展示会だったんですけどね。いやーでも本当にそんなに長いはしなかったんですけれども、まあ、一番乗りで入って昨日もちょっと書きましたけれども、ちょっと外でこう早く着いてどうしようかなと思ってたら、オーナーらしき方がもう大丈夫ですよ、スタッフもいるしとかって言って、どうぞ行ってくださいとかって言って言ってくれはって、展示がそのギャラリーの地下の展示フロアだったんですよね。ですから階段降りて行ったら誰かいると思いますよと言ってくださって、で行って一番乗りで、まあ何分いてた、まあ、40分もいなかったんじゃないかなと思うんですけど、でもなんか長居したような気がしましたね。とにかく、まあ、人がね増えてきたから、もう会期も明日までということで、昨日の段階で多分慌てて来られた方も多かったんじゃないかなと思うんですよね、私のように。で人も増えてきたから、まあ早々に追い飛ばしたんですけれども、でも直筆の、まあ、お手紙とか、まあ、そういう原稿とかもあって、いやでもやっぱりなんかもうなんか天が授けてくれた人なんやな、やっぱりと改めて思いましたけどね。まあもうそんな、まあ神戸に着いた時人が多いなと思って、でそのギャラリーの方に行くと、まあ人も少なくって、でこうゆったりとした時間を過ごして、ですからなんか現実と現実じゃないところをこう瞬間的にちょっと移動したみたいな、駅のねもうちょっとこうお昼前ぐらいになってましたから、帰り道 駅に近づくにつれてもすごい人になって、なんかこのわずかな時間なんですけれども、本当にちょっとこうタイムスリップしたみたいな感じでね、帰ってきましたけれども、さてさて、タイムスリップといえばじゃないですけれども、このね、孫子ですね、旧知編の今日は4ですけれども、ちょっとなかなか悲哀に満ちてるというか、口語訳長くなりますけどね、まあ、本文の方は、漢詩の方は漢詩詩ってもう言ってしまってもいいんちゃうかなと思いますけれども、漢文の方は、まあ、5行なんですけど、口語訳は長くなっておりますね。旧知編その4、およそ敵国に進撃した場合のやり方としては、深くその国内に入り込んで重地を占め、重地1のところで紹介してましたね、重要な土地、深くその国内に入り込んで重地を占めれば、味方は団結し、相手は産地となって、産地、軍が逃げ散るということですね、土地、相手は産地となって対抗できず、それで物資の豊かな地方を領奪すれば、奪えば軍隊の食料も十分になる。そこでよく兵士たちを保養して疲れさせないようにし、士気を高め、戦力を蓄え、軍を動かして策謀を巡らし、その体制を敵からは計り知れないようにして、さてその上で軍をどこへも行き場のない状況の中に投入すれば、死んでも敗走することがない。決死の覚悟がどうして得られないことがあろう。始卒ともに力いっぱいに戦うのだ。兵士の始卒とともに力いっぱいに戦うのだ。兵士はあまりにも危険な立場に落ち込んだ時には、それを恐れず、行き場がなくなった時には心も固まり、深く入り込んだ時には団結し、戦わないでは折れなくなった時には戦う。だからそういう苦難に落ち込んだ軍隊は、指揮官が整えなくともよく改心し、用心して慎む改心し、求めなくとも力戦し、力の戦い、求めなくとも力戦し、拘束せずとも親しみ合い、法令を定めなくとも誠実である。そしてそういう軍隊に起こりがちな怪しげな占い事を禁止して、疑惑のないようにすれば、死ぬまで心を外に移すことがない。我が兵士たちに余った財物がなく、皆焼却するのは、物資を嫌ってそうするのではない。残った命を投げ出すのは、長生きを嫌ってそうするのではない。やむにやまれず決戦するためである。決戦の命令が発生 せられた日には子卒は皆悲憤公開して、その座っている者は涙で襟を潤し、横に伏せっている者は涙で顔中を濡らすが、こういう子卒を他に行き場のない状況の中に投入すれば、皆あの有名な戦書や爽快のように勇敢になるのであるとなっておりますね。戦書、あの有名な戦書や爽快というのは春秋時代の勇者のこととしらしいですね。有名であったということですが、まあ非常であるとともに、その奥に悲哀っていうか、まあ、そういうものも持ちながらこの語っているなという感じがしますね。窮地編その4、およそ敵国に進撃した場合のやり方としては、深くその国内に入り込んで重地を占めれば味方は団結し、相手は産地となって対抗できず、それで物資の豊かな地方を略奪すれば軍隊の食料も十分になる。そこでよく兵士たちを保養して疲れさせないようにし、士気を高め、戦力を蓄え、軍を動かして策謀を巡らし、その体制を敵からは計り知れないようにして、さてその上で軍をどこへも行き場のない状況の中に投入すれば、死んでも敗走することがない。決死の覚悟がどうして得られないことがあろう。子卒ともに力いっぱいに戦うのだ。兵士はあまりにも危険な立場に落ち込んだ時には、それを恐れず、行き場がなくなった時には心も固まり、深く入り込んだ時には団結し、戦わないでは折れなくなった時には戦う。だからそういう苦難に落ち込んだ軍隊は、指揮官が整えなくともよく改心し、求めなくとも力戦し、拘束せずとも親しみ合い、法令を定めなくとも誠実である。そしてそういう軍隊に起こりがちな怪しげな占い事を禁止して、疑惑のないようにすれば、死ぬまで心を外に移すことがない。我が兵士たちに余った財物がなく皆焼却するのは、物資を嫌ってそうするのではない。残った命を投げ出すのは、長生きを嫌ってそうするのではない。やむにやまれず決戦するためである。決戦の命令が発せられた日には、子卒は皆 基本公開してその座っているものは涙で襟を潤し、横に伏せているものは涙で顔中を濡らすが、こういう始末を他に行き場のない状況の中に投入すれば、皆あの有名な戦書や総会のように勇敢になるのであるとなっておりますね。思わずね、ちょっとこう思ってしまいますが、まあ日本のね特攻とかなんかそういうこともちょっと思ったりしますけれども、孫子第11九詩編その4でした。以上です。